それではハバクク書の2章、1節から4節までお読みいたします。私は見張りに署に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何を答えるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。これを読む者が旧師として走るために、板の上にはっきり書き記せ。この幻はなお定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいけない、いない。もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。恐れることはない。見よ、心のまっすぐでない者は心高ぶる。しかし正しい人はその信仰によって生きる。それでは田辺さんに走り続けるというメッセージをしていただきます。
実は先週が自分の当番でした。で、まあいろいろあって前の日になって近子と交代してもらったんですけど、そしたら近子が選んだ箇所とその話がですね、内容が、まあ、神様からいただいた言葉を書き刻んでそれと共に歩んでいこうという内容だったんですけれども、もともと自分が今回話そうとしたことにつながる内容だったんで、まあ、それはそれで結果的にちょうどよかったなと思いました。で、今日の聖書箇所なんですけれども、旧約聖書の中でも短くて3章しかないハバクク書っていうところなんですね。ハバククっていうのは、まあ、大体見当つくかと思いますけれども、預言者の名前です。イスラエルの王国がありました。ダビデがすごい栄えさせて、でダビデの次の王様のソロモンもね、すごい栄えた時代だったんですけど、ソロモンがいろんなことに手出しすぎて、事業とかで税金上げ始めてね、国民の不満が高まってって、それと同時にヤーウェの神じゃない別の神を拝め始めたってことで、それでもって宗教的信仰的にも国がぐしゃぐしゃし始めて、でソロモンの次の王様誰だっけ、名前忘れたけど、その時に完璧に北と南に分かれちゃったんですね。北がイスラエルで、で南がユダっていう国で、でイスラエルっていうのはもう早くアッシリアっていう国に征服されちゃってなくなったんです。でその後アッシリアはバビロニアっていう国に落とされます、征服されます。そしてその北のイスラエルが落ちてから百数十年後だったと思うんですけど、今度はその辺をもう仕切りかけてたバビロニアがユダ王国も潰しに来ます。でこのハバクク書っていうのはもうそろそろユダがやられちゃうかなっていう、バビロニアにやられちゃうかなっていう頃のに書かれたと言われています。一節もう一回読みますけど、私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるか見ようとありますよね。で私の訴えとあります。ハバククが神様に何か訴えてるわけです。まあ一章でですね、ハバククは神様に対してなんで何もしてくれないのか、なんで助けてくれないのか、バビロニアに攻められてるユダをなんで助けてくれないのかということで、で神様のそれに対する答えは、ユダがもう信仰の部分でもうなんていうか、廃れてる、他の神様を信じたり自分たちの力だけを信じたりで、そういうユダに対してバビロニアを用いてそのユダの悪を明らかにするんだ、裁くんだっていう神様の答えがあったんですね。ハバククはそれに対して、でもバビロニアの連中の方がユダよりよっぽど悪いじゃないかって、なんでそのもっと悪い連中を用いたりするんですかという、そういう訴えがあったわけですね。でこの2章の最初っていうのはその訴えに対して神様の答えをハバククが待ってるという、それが1節ですね。ここの見張り所に立って私の訴えに 何と答えるかを見ようという待ち続けているわけです。で、2節3節とありますけれども、2節、主は私に答えて言われた、幻を書き記せ、これを読む者が旧詩として走るために、板の上にはっきり書き記せ、この幻はなお定めの時のためである、それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。今日2章なんですけれども、この後のね、今日の聖書箇所の残りの大半はいかに神様がバビロニアを徹底的に裁こうとしておられるかというが書かれています。そして3章ではその神様に対してハバククが感謝の祈りと喜びを持って賛美してですね、3章だけはちょっと詩になってるんです、歌になってるんですね。それがまあハバクク書の流れなんですけれども、でそして4節、見よ、心のまっすぐでないものは心高ぶる、しかし正しい人はその信仰によって生きる。このですね、正しい人はその信仰によって生きるという部分は、新約聖書でも義人は信仰によって生きるという、書き方で引用されているわけですね。ちょっと見てみますけれども、まず見えますね、はい、なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ローマ書の一章七節ですね。でもう一つ、ところが律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。ガラティアの 3-11 ですね。ハバクク書がですね、礼拝にで用いられることってあんまりないかもしれませんけれども、まあ、こんな感じでパウロがですね、手紙の中で引用少なくとも2回しているという、まあ、そういう意味で重要な箇所だと思います。で、まあ、この4節も重要なんですけれども、この全体的な流れを通してそれを私たちにどう当てはめるかというわけで、今日は信仰生活における3つのステップを中心に話を進めたいと思います。でまず一つ目がやっぱり祈りだと思いますね。祈りとは何でしょうか。まあ、最近ねみんなで話し合ってるんで分かってると思いますけれども、まあ、祈りというのは自らクリスチャンが自ら始める自発的なことの中で最も大事なことじゃないでしょうか。で祈りというのをあえて一言で済ますのなら、神様とのコミュニケーション、神様との対話ですよね。で祈りというのは神様に対して感謝をしたり願い事をしたり、またはまあ愚痴とかね、怒りとかで自分の中で抑えきれない感情だけを、そういうのをぶつけるだけのものじゃないんですよね。自分が一方的に喋りまくるわけではなく、静まって神様の声を聞こうとすることも必要で、まあ、声を聞くにしても多くの場合、自分自身の気持ちとか主観に邪魔されて、それが神様の御声だという、そういう誤解をしかねないわけですね。そういう理由においても、神様の心を知るために、神様が私たちに何を語ろうとしているか知るために、聖書を勉強することが必要なんじゃないかなと思います。聖書に書いてないことでね、きっと神様だからこうしてくださるはずって言っちゃうと、だんだんブレてくるってことですね。要するに祈りっていうのは神様との語らいの時です。さっきも言いましたけど、いつも一方的に言いたいことだけを並べるだけでは成立しないんですね、祈りっていうのは。そしてクリスチャンっていうのは、物事を判断、決断する際に自分の経験や価値観だけに頼るんじゃなくて、まず祈ることから始めたいわけです。私たちの日常生活の中では、主の御心かどうかという確信が持てないことが非常に多いんじゃないかと思うんですけれども、だからこそクリスチャンの生活では神様との会話、または神様を意識することを中心としていたいわけです。まあ、分かりやすい例でね、よく木地さんがバス運転しててね、 お客さんに腹立てて、でも腹立った時こそイエス様だったらどうするか思い出すっておっしゃってますけれども、まあ分かりやすい例としてそんなとこかなと思います。だからといって私が口を開くたびにそうやってキズさんのことを褒めようとは思ってないんですけれども、まあでも分かりやすい例かなと思って、それが一つですね、祈りで。二つ目、答えですね。今日の箇所にもありました、待ち続けてました。一節で、ハバククは神様に訴えることをして、何か訴えてその答えを待ち続けてたわけですね。祈りを捧げた結果どうなるのかということです。聖書によると、御心にかなう願いであれば神様は何でも聞いてくださる。これ、まあ、開かなくていいんですけど、ヨハネの手紙第1、5章に書いてありますね。そして我々がイエス様の名によって求めることは何でも叶えられる。これヨハネの14章16章に書いてあることです。そしてもう一つ、私が結構気に入ってる箇所なんで再度シェアしますけれども、これですね、何も思い煩らないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ピリピの4章6節7節ですけれども、先挙げたこととか、このピリピ書、ピリピの手紙ですね、これらのことに共通するのは祈りは聞かれるということです。神様は私たちの祈りを聞いてくださるということですね。そしてその祈った結果、何らかの答えが与えられるわけです。その答えというのは、当然何について祈っていたかのによるんですけれども、神様っていうのはさまざまな形で祈りに答えてくださります。そして多くの場合、自分が期待する通りになるとは限らず、思いがけない形で答えられることも多い。さっきのピリピ書みたいな感じですよね。要するに神様ご自身の判断でふさわしい答えが、神様ご自身の判断でふさわしい時に与えられるってことだと思います。いろんな例がありますけれどもね、例えば必要なのに持ってなかった物やお金が祈ってると突然誰かを通して与えられると分かりやすい例ですけれども、以前ね、宮内先生がいらっしゃる前の数年間の、無牧期間中、中島先生何度もいらっしゃいましたけど、その中で何回もねそういう証がありましたよね。2500ドル欲しかったらちょうど2500ドル与えられたとかね、それにもいろいろあったと思います。先生の証の中でそういうのもありましたよね。そしてまた悩んでる時に祈ってると、今度は方向性というものが与えられます。病気や怪我の時には不思議な形で癒しが与えられることもあります。さらにはですね、仕事を失って新しい仕事を探している時に祈っていたら、それまでとは全く違った賜物が自分自身にあるということを気づかされて、それが新しい仕事につながることもあります。別にうちら夫婦のこと言ってるわけじゃないんですけれども、まあどうなるか分かりませんよね。そういう意味で一つ目が祈り、二つ目が答えということですね。神様からの答え。三つ目何かというと、それを生かすということです。活用ですね。祈った結果、神様からの答えが与えられる。その後答えを与えられた後は、私たちはどうするべきかということです。今日の聖書箇所はですね、私が初めて読んだのは英語だったんです。だから感じ方がですね、ちょっと違うんですよね。最初に申し上げたんですけれども、一節の祈り、神様の答えを待つということとか、三節にある終わりの時っていうのは、神様のバビロニアに対する裁きについてだというのが一般の解釈の仕方なんですけれども、なんか実は他にもいろいろ解釈があるらしいんですね。ですが、あえて今回は私たちのクリスチャン生活のいろいろなことに当てはめて考えてみる。さっきも言いましたけれども、そんな感じで神様から指名されることは真実であり、必ず成就される、コンプリートされるということですね。そういうことに注目したいと思います。で、特にですね、2節に注目していただきたいんですけれども、 聖書というのはいろいろな訳が出版されています。で、2節の最後の部分については訳によって意味が分かれてしまうんですね。口語訳とか新共同訳、そして英語を含む多くの訳では読みながらでも走れるようにって訳されてるんですね、今日の2節の最後のところ。ですけど新改訳にはこれ読むものが休止として走るためにと書いてありますよね。で、この日本語のメジャーな3つの訳の中ではこの新改訳のこれを読む者が休止として走るためにというのが本来の意味に多少近いんじゃないかと思われるわけです。それでですね、もう一箇所見ていただきたいんですけれども、その英語ですね、先ほど申し上げた英語ではこれニューインターナショナルバージョンですけれども、最初に自分が読んだのはこの NIV の訳だったんですけれども、ちょっと全部言いますと、Then the Lord replied, Write down a revelation. Revelation って目視ですよね。And make it plain on the tablets. Plain っていうのはもう簡単なということですよね。シンプルっていうかね。簡単なっていうか、分かりやすいようにということですよね。On the tablets. 板ですね。iPad じゃないです。iPad に書き込んでもいいんだけど、そんなもん走ってたらね、バッテリー食っちゃいますから、なくなっちゃうんで。まあでも石板とか石、木の、いたとかですよね。 So that the herald may run with it っていう書いてありますけれども、私が注目したのは run with it っていうとこなんですよね。まずヘラルドっていうのはニューインターナショナルバージョンも新改訳みたいに注釈がついてるんですけれども、ヘラルドっていう注釈を読んだらですね、 whoever reads it って書いてあるわけです。それがその解釈がなんか実はヘブル語での本来の意味に最も近いらしいんですよね。要するに今日その箇所は誰でもそれを読む者がそれを持って走れるように神様からの目視を板に明確に書き記せという意味になりますよね。日本語のみで理解しようとすると単に神様からの言葉を伝えていくという意味だけで落ち着きそうなわけです。ですけど英語だともう少し深い意味で捉えることができるわけですね。特にこの run with it ってところが気になったわけですけれども、何かを持って走るということになりますよね。例えばリレー形式の競争でね、使われるバトンみたいなもんだと思えばいいんじゃないでしょうか。与えられたものを握りしめて使命感や責任感を持って突っ走るということですね。そういう意味で一般の会話の中でも run with it っていうのは英語では使われます。例えば会社とかでなんか新しいプロジェクトとかね、大きな課題を任されて悩んでたりしますよね。それについて誰かから、お前せっかく与えられたチャンスなんだから思い切ってやれっていうような感じで言われるときに、 You gotta run with it という感じで、そういうことを使い方をすることがありますよね。私たちが自分で祈り求めて与えられたものに対しては、自分が期待をしていた内容とかタイミングじゃないかもしれませんけれども、神様から与えられたものに対しては責任感と使命感を持ってそれを生かしていくということを神様が望んでいらっしゃるんじゃないでしょうか。具体的にどんなことだと分かんないですよ。もちろん皆さんが普段どんな祈りされてるのか、神様から何を言われてるのか、細かいことまで分かりませんのであれですけど、でもやっぱり何かしら与えられてるもの、自分で気づいてないかもしれないけど神様が自分に与えようとしてるものってあると思うんですよね。そしてその神様から与えられた使命に向かって信仰を持って走り続けるのであれば、神様が導こうとされる目的地にたどり着くことができるんじゃないでしょうか。この祈るですね、そして答えを授かる、そして生かすという3つのステップは、クリスチャンとして生きていく中で大部分のことに当てはまるはずです。で、先ほどの例を使って言うとですね、祈りによって 何か物とか金が与えられるとします。そしてもし必要以上のものが与えられるなら、困っている人たちやそれを本当に必要としている人たちと分かち合うことができるわけですよね。そして祈りによって何かの知識だとか技術が与えられたら、例えばですけれども、 教会での活動とかを通してまたは困った人たちを助けるとかそういうふうに神様に喜ばれる形で授かったその賜物を分かち合うということもできます。また全く違う例として危険の中にあったり悩みのどん底にあったとしても祈りによって神様から癒しとか導きを与えられたならその経験を人々に話して分かち合って証しをするという形で神様の御業を伝えることができるわけです。でもちろん生かすという面でそのことに自分のためもそうかもしれないけど人々のために祈り続けるというものの、それもまた生かすという活用かなとも思います。そしてこういうこの流れを繰り返すことによって神様に対する敬う心とか恐れる気持ちも強くなって神様との関係が深まるんじゃないでしょうか。最初に神様に訴えるって言い方しましたけれどもゴルゴダの丘で十字架3本立てられてイエスの隣にいた盗賊の一人がお前救い主だったら助けてみろって言います。これも訴えなんです。ですけどイエス様とその人には信頼関係も何もないんですよね。もうお前なんか偉さも出たのやってみろっていうようなそういうな訴えなんです。そういうことを言ってるんじゃなくてこのあくまで神様との関係が出来上がって神様を敬ってて恐れてるならその上で神様に対してこれおかしいじゃないですかって訴えるのはできると思うんですよね。その中でのそういう意味も含めての祈りそして答えを授かることそしてそれを生かすかいかにそれを活用するかというその3つのステップなんですけれども、あくまでもですね個人的な思いなんですけれども正直なところ今のうちのこの教会に一体どんな使命が与えられているのか少なくとも自分自身はちょっととっては明確じゃないんですよね。ですけど今回のハバクのようにですねすでに築き上げられている私たち一人一人と神様の関係の中でね、神様に思い切って自分の思いをぶつけてその祈りに対する答えを忍耐を持って待ち続けて待ち望んでですねそして与えられた答えに感謝や賛美の思いを抱いてその神様からの答えをしっかり握りしめながら使命感とか責任感を持って走り続けることができる、そんな人たちが集まった群れであり続けたらいいなと思います。じゃあ一言お祈りします。神様、今日も私のようなものが、話させていただきましたけれども、あなたとの関係をもっと深いものにするあなたとのコミュニケーションをもっと増やしてあなたの御声を聞こうという気持ちを持ち続けてそしてあなたが私たち一人一人に何をしようとしてらっしゃるのか私たち一人一人をどう用いようとしてらっしゃるのか本当鈍感な、ものですので明確にしていただいてそしてあなたにもっと使えることができますようにその中で、あなたに与えられた愛でもって周りの人にその愛を振りまけるようなそういう群れとしてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。